それでは、今日は第二列王記の8章11節から13節までです。私たちの聖書通読の学びが先週で7章まで来て、預言者エリシャの働きを眺めています。で、午後の礼拝で8章から10章までを学びますが、最終部分、エリシャの働きの終わりに差し掛かります。そしてその最後のところに出てくるのは、エリシャの前、エリアがやり残した働き、つまりバール信仰をイスラエルに導入させたアハブの家を滅ぼす、この神の器、エフといいますが、彼に対して油を注ぐとか、そのエリアが生きている間には神様の働きの途中までしか起こっていなかった、これを成し遂げていく、その働きの部分を見ていきます。で、午後にはそのことを詳しく学びますけれども、今朝は8章の11節から13節までを見てください。第二列王の8章の11から13節です。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは肉に過ぎないのに、犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。今読んだ出来事は、エリシャがダマスコを訪問した時に起こったことです。で、アラムの王様、シリアの王様はベンハダデと言います。病気にかかりました。それでエリシャがダマスコに来たことを知って、家来のハザエルに病気が治るかどうか聞いてほしいと頼んだわけなんです。覚えてますか？以前、将軍のナーマンが雷病が治ったこと、癒されたこと、彼はよく知っています。ですから自分自身の病も治してくれるかもしれないと思って、ハザエルをエリシャのところに送りました。で、ハザエルが行った時に非常にハザエルが困惑する、困惑っていうか、その、どうすればいいか分からない、当惑ですね、する返事が来たんですよね。それが、あなたは必ず治ると王に告げなさい。けれども主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。病気が治るって言ってるのに、死ぬことも告げなさい。病気が治るなら死なないじゃないですか。けれども死ぬんだよってこう言ってるんです。で、これだけ聞くととっても不思議なんですが、14節以降を読みますと謎が解けます。彼が死ぬのは、また病気にかかって死ぬのではなくて、殺されるんです。誰から？ハザエル本人から殺されます。そしてハザエルが行うことはとてつもなく恐ろしいです。まず彼は王を殺し、そのベンハダデを殺し、後に彼が王様となってからはイスラエルを侵略します。 その時には若い男たちを剣で殺し、幼子を八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂きます。で、これがエリシャがハザエルの顔を見ていた時に全部なんていうのかな、映像のように出ていたのかもしれません。で、それで彼は泣き出してしまったんですよね。このこういう御霊の賜物を受けている人の行動って、なんか周りの人が見るとなんか大丈夫この人っていう感じなんですけども、この見えている人にとってはそれはもう現実だ、現実なわけですよね。で、泣き出して、でもハザエルはもともとおとなしい人だったと思うんですよね。また忠実な家来、そのあまり表にその出さない、もう見た目に真面目な家来だったと思います。だから私は犬ですよ、こんな犬にそんな大それたことができないじゃないですかって、このように言ったわけなんです。けれどもエリシャから離れてすぐにその残虐性、そのものすごいひどいことをするその行動をですね、早速表していくわけなんです。ハザエル自身はその話を聞いたときは、自分がそんなことをすることができるはずがないと、けれどもそういうことを行っていくという、自分が自分を知らない状態です。で、これが今日学んでいきたいことなんですが、自分で自分がわからないという問題を実は私たち人間が持っているということです。哲学者ソクラテスが汝自身を知れ、あなた自身を知りなさいと言いましたが、私たちにとっての最も難しい知識は私たち自身の知識なんですね。で、詩篇の139編に先ほど読んだ口読文のところには5節に、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。自分のことを本当に知るっていうこと、本当にそれはあまりにも大きなことで、自分がどうやってそれを知ればいいのかがわからないということなんですが、でもそれを知った時というのは、ちょうどこのハザエルが知ったのと同じように、あまりにも痛々しい辛い経験になるわけなんです。自分の心の中にある邪悪さ、その悪いというもの、これは本当に難しい、知りがたいもの。エレミア書の17章の9節に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができようと言っています。人間の根源にその陰険さ、邪悪さがあって、その悪はあまりにも深く知ることができないということを預言者エレミアが話しました。で、ニュースでよく出てくる事件、学校の中で先生を殺したであるとか、または仲間の学生を、生徒を殺したという事件がよく起こりますよね。そのような暴力、凶悪な犯罪を犯したその学生を見ると、実におとなしい子だったりするわけです。で、その時の多くの人の反応が、まさかこの学生がという驚きなんですが、むしろなんでそうやって驚くのというのが私の驚きなんです。その驚いているという、その多くの人が驚いているという反応、おとなしい子だから悪さはしないでしょというのが前提なんですよね。でも実際はおとなしい子だからこそ、健全な形で自分の怒りを表すということができない歪んだ 人格形成がされている可能性が高いんですよ。そして例えばインターネットの掲示板でこの名誉毀損になるほどのすごい恐ろしいことをこう書いていく、そしてまあたまにね捕まえられる人たちがいます。で捕まえられた人たちというのはごく一般の主婦であったり、普通に会社に勤めている社会人であったり、または学生であったりするわけなんです。まともに生きている、一見おとなしい、 でも内側には強い残虐性、暴力性を持っているわけなんです。で私たちは戦争においての残虐行為についてどのように思うべきなのかなんですね。その残虐なことを聞いていくときに、で私は、皆さんどうでしょうか、分かんないですけども、私もそこにいたらそうなってる可能性大だったなっていうふうにいつも見てます。同じ環境にいただそうなるかもしれないという戦慄っていうんですか、それを抱いていきます。でナチスドイツが何百万ものユダヤ人を、実際に全体で殺されたのは600万と言われてますけれども、その何百万ものユダヤ人を強制収容所の中で大量虐殺をすることがなぜあれだけできたのか、不思議に思いますよね。で多くの研究もされています。で実行者であるそのナチスの幹部調べると、その幹部がですね収容所の運営に具体的な指示を与えていくわけなんですけれども、彼らは得てしてほとんど全ての人がとっても素晴らしい家族愛に満ちた人たちです。戻ると子煩悩なんですね。でもお仕事をコツコツとやっていくんです。そしてその実行者の一人であるアイヒマンという人がいて、イスラエルが作られてからモサドが捕まえに行ったんですけれどもね。でそのモサドがアルゼンチンまで行ってもう名前も変えてですね暮らしている、彼が本当にアイヒマンかどうかを調べてその確証を得た時というのはいつかと言いますと、彼が妻の誕生日のために花束を買いに花屋さんに行ったんですよ。そしてその花を届ける、その誕生日が合っていたから、あ、この人だと分かったんです。このアイヒマンのことを考えながら、アメリカの心理学者がアイヒマン実験というのを行いました。そのことを詳しく話すと時間がかかっちゃうので、もう一つ彼は似たような実験、スタンフォード監獄実験というの、スタンフォード大学のね、スタンフォード監獄実験というのを行ったんです。で、これはですね、この刑務所を舞台として、普通の人がその看守役とそして囚人役、これをどちらも演じさせて、そしてどのような結果になるかという実験でした。それは人が、普通の人が、だからその選んでいくときに精神的なものとか疾患とかですね、あとはなんか昔の犯罪歴っていうの一切ない人だけを選んで、本当に真っ当な生活をしている人たちだけですを選んだんです。で選んで、そしてどうなるか、予想以上だったんです。もう数日後には歯止めが効かなくなりました。そして、もう囚人役の方がもう精神錯乱に陥って一人一人辞めていったんです。これがハザエルの通ったところなんです。で、ある人が人の心ってどういう状態になっているのかなということで、こういうふうに例えて、泥がそこに溜まっている井戸ですね、その田舎にある井戸はいつも冷たい水をたたえていたんだけれども、そこに泥が溜まっていたので 普段はきれいな水も石を投げ込んだりカエルが飛び込んだりするとその泥がそこから上がってきたと。でしばらく待って水を汲まなければいけないと、その沈むまでね。でこのように人の心は普段はきれいなんですけれども、その底に溜まっているものがあって何か刺激を受けると全体が泥色になると。でそれがイエス様が言われたあの言葉ですね。人から出るもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そして高ぶり、愚かさであるということであります。そしてですね、次に話を移しますと、このような私たちの泥沼、泥のような心、これを素直に認めて十字架の前に立つということが福音を信じるということです。自分の姿を正直に見つめることが、あの第一ヨハネの一章の9節にある、私たちが自分の罪を言い表すなら、これをできればイエス様の血とそして神の御霊によって洗い清めを経験できるわけなんです。ところが私たちはどうしても本当の姿を、自分の姿を見せないように動いてしまう。どうしてもある時には周りに攻撃的になることによって自分を守ろうとします。あるいは運も言わせないようにして、なんか見えない圧力を他者にかけることによってそれをしてしまう。あるいは今度は自分に対してする、私はこうすべきだと自分に言い聞かせることによって行う。例えば愛するべきだ、そのべきだの言葉の後ろに、その特にクリスチャンが、イエスもすでに死んでいるキリスト者が陥る罠があって、他人を愛するべきだとか、または何々をすべきだと言いながら自分の心がどうなっているかを点検しようとしないということが起こる。周りからよく見られようとする行動に私たちはいつもいつの間にかそうなっていく。だから実際よりも賢く見せようとする、実際よりも霊的に見せようとする、そんなに本当は祈っていないのにあたかも祈ってるかのように見せかける、外に対する働きかけを絶えず私たちは行っていってしまうけれども、実は私たちは本当の姿がどういう姿かって言ったら、パリサイ的なんですよ。パリサイ派的なんです。イエス様が言われました。彼らのしていることは皆人に見せるためです。私たちが福音書を読むときに、パリサイ派が出てくるときに、それは私なんだって読むことができたら、その人は福音に触れることができます。外側の行いは立派だったんです、彼らは。でもその真面目さの後ろに隠れている内面の汚れについて気づこうとせず、人に褒められたい、人からよく評価されたい、あとはお金好きであったり慈しみに欠けるとか、そういった心の奥のことがないがしろにされていったわけです。でいつもそのようにして、他の人にどう評価されるか、どう思われるか、よく見られたいと思うばかりに、今度は自分の本当の姿さえが自分が見えなくなるという盲目状態になっちゃうんです。目が見えなくなっちゃう。そこで自分の中で理想の状態の自分を作り上げていて、本当の自分とギャップがあるんですけれども、その理想の状態の自分が本当の自分だと思い込んじゃうんです。そのために自分はそれほど悪くないっていうふうになっちゃうんですよ。それほど悪くない。でこれ心理学の用語を使いますと、自分には自我と、それ次にね、超自我、超なんだかっていう、超越するの超ね、超自我という言葉があります。自我というのが本当の自分で、そして超自我というのが理想としている自分のことで、ここに開きがある。でその心理学の中では、その開きが大きければ大きいほど神経症になってくるというわけですね。 で、心理学のカウンセリングではどうするかというと、その長時間と自我の間で起こるから、神経の疾患が起こるから、じゃあこれをこの差をどうやって縮めるかといったら、長時間の方を低くしようと、理想の自分の像を低くしていくということによって近づけていくと。例えば、そんなに苛立たしいのだったら一度怒ってみるのよとかですね、わかりますか。こうやって、まあ、私たちも何気にアドバイスしがちなんですが、これが心理学的なアプローチなんです。イエス様はどうだったか、今度ね、福音的なアプローチです。イエス様こう言われました。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。自我の方を超自我の方に持ってきなさいという呼びかけをイエス様が行っておられるんです。あるべき自分がいるんだけど、本当の自分の方が変えられて、そのあるべき自分に近づいていく、まあ、これはまあイエス様に似たものということなんですけれども、に近づいていくように神様が呼びかけておられるわけ。それができるように積極的にイエス様が働きかけてくださるわけです。で、私たちにはもちろんできないです。いや、それはできないって当たり前です。できないから本当の自分がいるんです。ですか。でも神がイエス様を送ってくださって、イエス様が降りてきてくださって、それを可能にしてくださった、神が助けてくださる、イエス様が十字架につけられたことによって可能にされた、その字が古い人と聖書に呼ばれています。古い人なんです。罪に支配されている人です。これが十字架につけられて、釘付けにされて、そしてイエス様がよみがえってくださったが、けれども私たちのうちに生きてくださって、そしてご自身が私たちのうちに働いて、私たちを通してことを行ってくださる。だから愛せないというさっき例を出しましたけれども、イエス様が私たちの私のうちに生きてくださって、イエス様に働いてくださって、そして人を愛していくことができるようになる。パウロがこう言いました。ガラテヤの2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。素晴らしいですね。もう私は十字架にかかって死んでますってこう言います。死んだ人は解放されると、ローマの6章に書いてますね。解放されるんですよ。死んでないと苦しむんです。私はもう十字架につけられる死刑囚なんだ、でも死刑されたんだ。で、これが分かれば、今生きているのは、私のうちに生きているのは、よみがえってくださったキリスト、しかも私の罪のために私を愛して死んでくださったキリストが生きてくださっているんだ。だから私は自分に頼ることはできない。この危なっかしい、もうどうしようもない、このもう死んでるしかない自分に頼ることはできない。イエス様に頼って生きていこうとなるわけなんですね。具体的には祈りを通して、そしてイエス様が与えてくださった御言葉にとどまる、とどまること、そして実を結ぶことができるわけなんです。でね、ここは大事ですね。私たちは責任として思いを変えるようには命じられています。心の一心によって、思いの一心によって自分を変えなさいというふうにローマの12章に出ています。でも心は神が変えてくださるんです。ですか。で、大事なのは、問題は私たちの心なんです。なんで神様が言われていることができないのか。それは心が変わってないからなんです。心が。でもそれをしてくださったのが新しい契約なんですよ。イエス様が私たち、神様が私たちと結んでくださった契約、それがエゼキエル書の、36章の26節と27節に書いてありますが、こう書いてます。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。ちょっと脱線しますが、今週ある数名の兄弟姉妹からですね、同じ言葉を いただきましたけども 実はこの説教の準備終わった後でね、その情報を得たんで、不思議だなと思いましたが、肉の心と石の心、石の心っていうのはつまり頑なの心ですよ。こう神様に従いないし、他の人に対してもこう石で対応する。でも神が霊を与えてくださるから、肉の心、つまり柔らかい心ですよね。柔らかい心に変えてくださるわけなんです。ですから福音の中に私たちは生きることができる。イエス様の似姿に、心理学用語だったら超自我に近づいていくことができるわけです。で、まずしなければいけないのが、自分をごまかすことをやめること、自分に問題があることを認めることです。罪があることを認める、痛々しい経験でも、これを通らないと変化を期待することができない。例えば何かの中毒にかかっている人が回復するにはどうするか、その第一歩は自分が中毒にかかっているっていうことを認めることなんです。これでね、 90% 治ります。病にかかってるんだっていうことが分かった人が初めて治ることができるんです。本当の姿に気づくことが大きな戦いになります。で、アルコール中毒の人はですね、必ずこういうふうに言います。これが最後の一杯だ。そして飲み続けるんです。これが最後の一杯だ。だからこう言っているうちがまだダメなんだよと。で、この自分をごまかしてはいけないということをしっかりと教えているのが、ヨハネの第一の手紙で1章の5節から7節なんですね。お読みします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。神が光なのに、自分が闇の中を歩んでいたら、神との交わりがあると言ったら、それは嘘だよ、嘘ついてるよっていうことです。何か自分が罪があって、暗闇があって、だけれども私はクリスチャンです、神様との交わりがあります、それは嘘だよ、ごまかしだよと言ってるんです。でも神様の光の中に自分を入れていき、光の中に歩んでいたら、御子の血が全ての罪を清めてくれると。で、続けて読みますと、こう言ってます。8節から9節、10節。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の言葉は私たちのうちにありません。ここでヨハネは2つの嘘を話しています。1つは罪はないという嘘、自分は本質的には悪いことをしていない、でも特殊な環境があったから、その悪いことをしてしまった、もしそれがちゃんと治ったら私は大丈夫だ、でこうやって罪があるということを否定するんですよね。これ嘘つきだよって、自分に嘘ついてるよって。そうじゃなくて、環境が与えられて本当の自分があらわにされただけです。で、もう一つは罪を犯していないという言い張ること、ね、神様の律法に従えば、神様の言葉に従ったら、これは罪でしょって言って、いやこれ罪じゃないよって、私犯してないですよって、ね、これは神を嘘つきだって言ってるのと等しいよって、こういうふうに言ってる。で、その嘘、二つの嘘をやめて、真ん中にあった真実に自分の罪を言い表したらどうなるか。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、 すべての悪から私たちを清めてくださいます。これが福音ですよ。すべての悪から私たちを清めてくださるんです。わかりました、でもなんてね、この罪だけでしょって。違う、すべての罪から私たちを清めてくださるんですよ。真っ白にしてくださるんですよ。これが福音なんです。良い知らせなんです。だから先ほど口読文で読んだダビデの祈りが大事になる。詩篇の139編の23節と24節、139編の最後のところですが、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。自分で自分を知ることができないから、今ダビデが祈ってるんですよ。知ってください、私を調べてください。そして自分が神様の前で裸でその自分でいることができるように祈っています。でですね、神様はこのようにその自分を自分が発見することができるように、こういろんなことをしてくださるんですね。でその一つがね、試す、試練と言ってもいいですが、試みを与えてくださいます。イスラエルの民が荒野の旅をしたときに、彼ら自身が自分を知ることができるようにということを神様がお話になっています。申命記の8章の2節で、あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。私たちが神様からテスト、試みを受けるときに、それは神様が私たちを知りたいからじゃないんですよね。学校と違うんですよ。学校でテストしますよね。でその時は先生が学生がどれだけの能力を身につけたかどうかっていうのを知りたいわけなんですよ。先生知らないからはっきりとさせたいわけですよね。そしたらもっと助けられるわけじゃないですか。けれども神様の場合はもう知ってるんです。じゃあどうするのか。自分が自分を知るためなんです。だから私たちが試みを受けるときに、自分が本当はどういう信仰を持って、信仰っていうか、そのここではね、申命記のところでは神の命令を守るかどうか、つまり私たちが神を本当に愛しているのかどうか、神の命令に従うことによって神を愛しているのかどうかを私たちが知ることができるわけなんですね。試練というのがそういうものであるわけです。その自分を知るってとってもつらいことなんですが、そのつらいところのすぐ目の前に神様の本当の意味の愛が見えるわけです。今までは自分の行い、自分がこうやってああやってこうやって、だから神様から受けられてんだと、努力していたのから解放されるわけです。で、イザヤ書にはイスラエルのことを虫けらって呼んでるんです。虫けら、虫、もう踏みつけられて、おかし、もう私たちもね、こう虫があったらプシッってやるじゃないですか。そのような存在だと神様がこう言ってます。41章の14節、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の見つげ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者、あなたを、でこのね、その前後を読むとすごいんですよ。あなたを脱穀機のようにするって、もうどんどんどん敵を打ち破っていくことができるようにするって。神様が、私たちが に虫けらのようなものだと分かったときに、本当にそれを私は受け入れるんだよ。そして私はあなたと共にいるんだよ。先週のメッセージは、私たちと共にいる方が周りにいるものよりも強いからだってこう言いましたよね。共にいてくれるんだよ。そして愛して、本当に私たちの味方になって働いてくださるんだよということです。ではお祈りしましょう。お祈りをしたいんですが、今ちょっとだけ、黙祷というか、このそうですね、30秒ぐらいご自身がですね、小さな声でいいので、または声出さなくてもいいですが、お祈りをしてください。そして私がお祈りをします。お願いします。愛する主よ、あなたがどれだけ私たちを愛してくださったのか、罪の供え物と御子をしてくださったほどに神は私たちを愛された、ここに愛があるのですとあなたは言われました。私たちが本当にいつも自分を苦しめていたことを告白いたします。自分で自分を苦しめていました。よく見せたい、よくありたい、正直な自分から目を離し、よく見せようとする自分がいることを今認めます。主よ、その正直な自分がいても、いや、いるからこそ神が私たちを選んでくださった、私たちの行いとは別に選んでくださったことを受け入れます。神様、ここにいる愛する兄弟と姉妹に、あなたのこの条件なしの無条件の愛、そのままを受け入れる愛を受け入れる勇気と祈りが満ちあふれる一週間となりますようにお願いいたします。あなたの御顔を輝かせてください。あなたの笑顔を一人一人の生活に輝かせてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。